じめまして、福岡県は福岡市田原区よりお送りしております。福岡市の青年農業者ポッドキャスト、農家の種です。お相手は僕、つるちゃんと、
鉄と、
コッピ
ーでお送りしております。じゃあ、最初1回目なんで、自己紹介。で、コッティ。
はい、名前はコッティです。農産物直売店の農場で働いています。作ってる植物は、レタスやベビーリーフなどの施設野菜と、枝豆やキャベツなどの露地野菜です。今年で収納3年目になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、お久しぶりの、1ヶ月ぶりの配信となっております。
はい。
はい。つるちゃんです。
てつです。
どうも、しばてぃでーす。
長いリスナーさんはね、みんな知ってると思います。もう何回か出ていただいたんですけれども、うん、すぐ近所の農家の、しばてぃです。
しばてぃさん。
はい。やたらいろいろ知ってるしばてぃです。
そんなことない
です。若いんですけどね。
うん。
うん、あれいくつかな、
つるちゃんの1個下じゃないですかね。
1個下よね。はい、うん。
あ、そっか。
同じくらいの世代です。
そっか。
うん。まだ独身で。独身よね。
まだ独身なんですよ。
今何を作ってるんですか？
今はですね、鉄兄と同じちょっとグループを作ってまして。
うん。西洋野菜、
まあ、はい。西洋野菜を、まあ、メインになりつつあるというか。
おぉ。
はい。
あ、そうね。メインになるぐらいやる。なっとんや。
そうですね。だんだん。規模が拡大していって、はい、
多分貝の中でも一番種類作ってると思います。
まあまあそうでしょうね。
すごいです。
そっか、結構儲かる。
まだ始めたばっかりなんで、この出荷自体がですね、回数は少ないんですけど、まあでも単価はなかなかいいもので、今日も鉄には結構儲かってるんじゃないかな。
そっかな。
そうか、まあでも今信頼稼ぐためにも結構出さないかんよね。最初、
うんうん、そうですね、
二人で頑張ってください。と、はい、いうことで、はい、コッティが休みです。
はい、
急激に休み、そう、子供が両方熱出した
ですね、
ということで、急遽しば、急遽しばていってわけじゃないか、元から呼ぶ予定だったっけ。
そうそうそう、元から今日は4人でやろうかっていう話だったので。
そうそう、あれですね、月1回配信ってよくないのかな。だってコッティがこう子供が風邪ひいて来れんってなったら、
はい、
なんか2ヶ月3ヶ月コッティが出らんみたいな。
あ、そ
なってくるんですか。
そうだね、
コッティファンにとってはちょっと問題ないですね。
ファンはなんだよ今日も。
あんま良くないんかな。いや、コッティとかがやりやすいようにと思って回数減らしたけど、
イレギュラーがね、どうしても。
俺の発信熱はもう今 YouTube にすごい。月1回になってしまったけど、ポッドキャストやることがないけん、やたら YouTube 更新してますけど、してますけど、
いいですね。
まあ、今回なんか、現代農業の今月号が、
そうそう、
農家 YouTuber になるっていう特集があって、
はいはい、知ってる方ですか？
まあ、知ってます、知ってます。なんか特集されてますけど、しとった。
ノーチューバーっていう言葉は知ってるんですけど。
ああ、なんでしょうと？
いや、結構。
ノーチューバーって言ったよ。
Facebook とかでも、なんですかね、商標、
う
ん、
そうそうそう。
ってある方が、もういるんですよ。
誰誰
でも、ノーチューバーでしょ。
そうです。農業用 YouTube じゃなくて、もうノーチューバーって略して。
カズさんかな？
いや、それは、これ撮ったの多分北海道の方が。
北海道？
撮ったみたいですね。メロン農家の
寺坂農園さん、
はい、
あ、寺坂農園さん、そんなにあれやけどね、あんま YouTube してないけどね、けど撮ったのは撮ったって。
撮ったって宣言してましたね。
あ、そっか。じゃあ他の人使えへんね。
どうなんですかね、まあ、うん、大々的に使ってくださいって言ってるのか、
うん、
ああ、なるほどね、
どういう感じで撮ってるのかは、
ね、なるほど。
現代農業の方には、原田農園の原田さん。
あ、はい、原田農園
知ってます。
たまに見てます、
ね。ああ、はい、これ今度行くよ。
あ、本当ですか。うん、
と、林さんちの愉快な米作りの林さん。
あ、よく出てきますね。うん、
やっぱ機械物は強いね。
そうですね。
機械物強い、うん。世界中で見られるし、林さんの息子さんとは会ったことがあります。
お
あと、ノーチューバーのカズさん。まあ、ここら辺に並べるように頑張ります。再生回数はね、並んでるんですよ、もう、すでに。
すごいね。
ちょっと超えとうぐらいはあるんです
よ、
ね。登録者は全然少ないんで。 再生数も、ね、塚原農園さんに追いつくぐらい頑張りたいですね、うん、そんな感じでは
い
そんな感じでじゃあ今日はしばっちを迎えての
そうですね、
はい、
していきましょうか、
はい、やっていこうと思います、はいはい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
それでは今日も張り切ってまいりましょう。
はい、
農家の種。
はい、今はね YouTube を撮りました。
はい、お疲れ様でした。
シバティがねもう今日品種談義するよって言ったらものすごい量の資料
うちの3倍ぐらい持ってきた
ね。すごいね、ほんと、うん、アクティブな情報収集力にはいえいえ、はい、もう頭が下がりますはい、そんな感じで、じゃあちょっと
はい
はい、
ラジオなんでフリートークをしたいと思いますけれども、はい、最近、あ、そうだね、
はいはい、
んシバティは今県政教じゃないんか、うんうん、違うね、うんうん、県政教って言って分かるかな、みんな。まあ青年部とか入ってる人は分かると思いますけど、
そうですね、
日本中あるよね、
全国で、うん、あります、あります。
そうそう、全国の青年部の、
ああそっか、うん、復活ないところもある。
そうですね、うん、
まあ
場所によっては、うん、
ちょっと声がちっちゃい、
はい、
うん、の福岡市の代表が、シバティやって、その後
いやその前が鉄兄だった
んですね。鉄兄がやって、その後シバティになって、はい、今コッティの団体
完全身内、身
内回し、農家の種周りで全部代表回しようっていう
というかほとんど場所動いてないよね上から見ると
そうよね、
そうなんですよ、うん、
なんかそういう状態になっておりましてまあそんな県政協の中で話し合うことってなんかホットなことなんかないと。
そうですね、うん、やっぱこう県政協委員になるからにはですね、うん、そのエリアの代表として、うん、やっぱりこう農業事情みたいなものを、
うん、
まあ、集約して、うん、こう提案とか意見要望を、うん、しなきゃいけないところもあるんですけど、
うんう
ん、やっぱりその、まあ、福岡で言えば、うん、県南とか糸島とかがやっぱ農業の盛んな産地、
そうね、
一大産地で、
う
んうんうん、やっぱりその農業でどうしていくかみたいなところが課題というか、
うん、そうね、
考えさせられるところもあって、で一方その一大産地からしたら福岡市の農業ってどうなのかっていうところがよく言われるところがあって、
まあまあ、
ね、はいはい、でやっぱり町の中なんで、うん、販路はたくさんあるだろうと、
そう言われるよ
ね、いくらでもあると言われるんですけど、うん、実際そこどうなのか、
そこ難しい、都市農業の人って結構おると思うんですよ、企業人の中でも、うん、人口は結構多いんですよ ね、
そうね、
都市部の農家って、はい、ね、うんうん、他の人口が多すぎるだけで、その都市農家の人って都市に逃げるってことができないんで、うん、
そうね、
うん、そうそう、意外と東京って農家人口多いんですよ ね、
そうですね、
東京に逃げるってことができないから、
はいはいはい、
うん、そんな感じで人口はいるんですけど、まあね、規模もあんまりないし、
うん、
うん、
規模ないね、面積増やせないもんね、そんなに。
そうですね、
うんうん、し補助も下りないですよね、
下りないね、
そうですね、
あ、シバティも鉄にもあれですもんね、農心じゃないですもんね、
農心じゃないですね、あ、
メインは農心じゃないね、確かに、
そうですね、
調整区域とかで、
う
ん、
そうね、
はい、
そう、なので皆さんがもらってるような補助って自分たちに下りなかったりすることが多いんですよ、
うん
うん、なかなかボーンと投資もしづらかったり、
そうですね、
鉄人は慈悲で建てたって言おうですけど、親父さんが
親父はね、親父はちょっとなんかもうイケイケどんどんだったから
ガラス温室3単分ぐらいを慈悲で建てた
って、うん、いやいかんって言ってからね、やって後でやっぱりって言ってたけどね、
うんうん、そうそう、まあ確かに他の産地がやってるようなやり方をそのまんましたら絶対に勝てないわけなので、
う
ん、何かしら考えていかないといけないなとは、
そうですね、
そうですね、
けど、
う
ん、
だからやっぱりその少ない面積でどれだけまあ付加価値をつけて売り上げを取るか、高品質なものを作るか、
うん、
あとはそうですね、やっぱりまあ JA さん通すのもありですし、やっぱ個人的な営業力というか、そういうところが強くならないとどうしても売り先が見つからなくて売り上げに結びつかないというところもあるので、
うん、
そうですね、皆さんそこで悩まれてる人は 多いんじゃないかなと思いますね、うん、
営業力ね、
営業力、
営業力、営業力って言ってもその自分それこそ農業始めて最初に営業して回ろうと思ったんですよ。まず売り先作ろうと思って、うん、ほうほうほう、だけど売り先だけは本当 2,30 個ぐらいあるんですよ。お買ってくれるとこって、
はいはいはい、
うん、いろんなところが、けど買ってくれるとこっていくらでもあるけど高く買ってくれるところってそんなにないなというか、
うん、確かに
そうですね。あ、そうね、うん、そうだね、
選択肢はいっぱいあるんですけど、うんうん、意外となんかそうこういう営業じゃなかったなすることってって思いましたね最初。
ああ、
う
ん、ほうほうほうほうほうほう、
だからやっぱりなんですかね、自分たちがこう作ったものをそのまま買ってもらうっていうのじゃなく、
うん、
やっぱりいかにその都市近郊で作ってるから、うん、なんですかね、地産地消っていう部分はすごく強みにはなると思うんで、うんうん、やっぱそのお客さん求められるものに対応したものをいかに、まあ、生産供給なりっていうところをもっとこう強くするっていうか、そういう売り方もまあ一つあるし、
うん、どうかな、どういうのが都市農業って売りになるのかな。
そう、
他の地域からいつも言われるもんね。売り先がいっぱいあるけど、うらやましいって言われるけど、まあ、逆に農村でできるのもうらやましかったりするんですけどね。
そうだね、
広い土地があって、
うん、周りに気兼ねなく農業ができるみたいな、
うん、
なかなかですね、トラクターとか、うん、草刈り機とか朝からブンブン回せなかったりとか、
うん、まず夜作業できないしね。
そうですね、騒音問題だったり牛糞の悪臭問題だったり。
まあ、うちは山なんでそんなことはないんですけど。
そっかそっか、
うん、まあ、そうね、どういうところに強みを、レスポンスの速さっていうのあると思わないですか。
そうだね、うん、なんだろう、
あ、買い手が求めることがにすぐ反応できるみたいな、
うん、
そういうとこは別に
ない、まあ、フィードバックからの作付けでも、
うん
うんうん、
でもそれそんな大きくないな。
でも都市だからこそ自分たちの直売は特にそれが早いのかなと思う。いろんな人が買いに来るから、
うん、
今なんかね、シバティってやってるのが、
うん、
やっぱ消費者とか料理する人って、
うん、
都市だから近いはずじゃない、うんうん、で、距離が近いからいろいろ作ったら、うん、その人たちにいろいろ買ってもらえるんじゃないかっていうところもあって、うん、西洋野菜にちょっとシフトしてるっていうところがあるよね、
うんうんう
ん、まあ、それは近いからやってるんで、あって、うん、他の人たちじゃなかなかできないことと言われてみたらそうなんだよね、
うん
うん、
その日にちょっと足りんやったら取って持ってったりできるんじゃないですか。そういうことはできない。
そうよね、そこまでできるかな、できないことはないよね、距離的には近いから。
そうですね、うん、
ただそこまでの信頼関係を作ったことがないみたいなね。ただでも目標としてそうね、朝取ったやつが昼のランチにね、うん、出るみたいなのはちょっとイメージはしてたりするもんね、
うん
うん、こんな鮮度は絶対ありえないみたいなね。
そうですね、
うん、現地生産ですからね。
うん、
うん
うん、
まあ、あとはその鉄人が言われることに関連するんですけど、
うん、
やっぱりその都市農業の強みっていうか、うん、都市農業のあるべき姿っていうのは、まあ、農家だけですることも必要ですけど、
うん、
どっかのやっぱり企業とか、
うん、
まあ、業者なり、
うん、
一緒にそれをチームとしてやっていくって一つの農業形態じゃないですけど、うん、そこはすごく都市型農業の一つのやり方じゃないかなみたいな。
そうね、そうだね、今や2人がやりよう、西洋野菜のグループ作って若手農家でやりようの、
はい、
まあ、すごくいい方針やなと思う。
そうですね、種苗会社と卸と一緒に組んで、
う
ん、
産官学というよりはまあ
異業種、
異業種、異業種ですね、うん、今は、
うん、それこそ飲食店のグループと仲良くなった方がいいよね。
そう、
そうですね、
そうね、
うん、
飲食店の中でも組合みたいなのがあるみたいだし、
ありますね。
そういうのと一緒に活動していった方がいいですよね。本当はもっと
この前初めてそれをやって、うん、飲食店さんに自分たちの野菜を持って行ってどんな料理ができるんですかみたいな、うんうん、あの教えてくださいみたいな感じのことをやり始めたばっかり、うん、先週かな。
そうですね、うんうん、結局自分たちが生産した野菜がどう調理されて、うん、誰が食べてもらえてるのかとかそういうのが身近に感じられるのも、うん、すごくいいなと思って、
うんうん、なんかとりあえず2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいかな。
そうですね、
ぐらいで、うん、とりあえずイタリアンとか、うん、フレンチとか、うん、あと中華とか和食とか、うんうん、いろんなところにあの野菜を使ってもらって、うん、あのどういったものが好まれてるかっていうニーズをちょっと出していこうみたいな話はしてるんで、うんうんうん、
まあだからゆくゆくは、うん、まあ、時代の流れに乗ったその福岡市がこうインバウンドを強化すると言われる中で、まあ、その外国人観光客が福岡に来て、うん、そういう行田野菜を楽しめるみたいな、うん、福岡にもこういうのがあるんだよっていうところを自分たちがなんですか、ね、盛り上げていくっていうところも、うん、そこも一つ狙い目かなっていうのは、
うんうん、そうね、福岡市で農業をしよう限りいわゆる農業をしよったらいかんなとは思うよねいわゆる農業をしよったらダメなんやろなとは思うんですよ、うんうん、まあ、どっちかというと食産業をするっていう意識じゃないと、本当の本当に都市農業として生み出せる価値って少ないと思うんですよね、
うんうん、やっぱなんか終わりを見るっていうか、
あ、そうそうそう、
ね、エンドユージャー、ユーザー、
うん
うん、そこを考えて農業しないと、うん、作っただけじゃそのもう仕事にならないっていうか、
うん、やけん本当はもっとやけん作ったものをどう料理できますかよりももっと先のなんていうかな、どういう料理を食べたいかに合わせて何を作るか、うん、の後付けの発想にならんといかんのかなってちょっと思ったり、
うん、うん、確かに
ちょっと思ったり、うん、思わなかったり、
だから そうだね、まあ、近くに食べてくれる人がいるからこそ、うん、作ってきてる野菜の品種とかもやっぱどんどん変わっていってて、うん、やっぱ食味重視だったりとか、うん、やっぱり今まではね、あの流通とか物流で硬かったりとか、うん、そういうのが多かったかもしれないけど、うん、まあ、直売がブームもあって、うん、いろんな食味の野菜が出てきたから、うん、ある程度こうやりやすくはなってきてるのかなと思うしね、うん、提案しやすいのかなとも思うし、
そうですね、
うんうん、
その、まあ、大規模農家とは違う、
う
ん、
そう
ね、そのシードチョイスを、うん、その進められるというか、
なんか最近ね、なんかあの会の中でシードチョイス、シードチョイスっていうなんか流行って
シードチョイスってどういう意味ですか？うんって言ったけど、
あのなんだろう、なんか食味のいい品種の種、うん、ちょっとセンスみたいな言い方で使ってるのかな。
なんか品種選択ってことじゃないですか？
そうね、
そうですね、
それをシードチョイスって言ってるよね、まあ、なんかじゃ
なんか造語みたいになってますけど、
ね、その西洋野菜界隈で言ってるんですか、
ね、そう
ですね、
う
ん、
シードチョイス、
うん、うん、あ
そうですね、なんかやっぱ選抜した選ばれし野菜たちが、うん、こうまあ市場に出回らない希少性のある野菜がありますよって、
あ、
そこはすごく引きが強いんじゃないかなって、
あ、それは一つやと思うけどね、うん、でそれするとやっぱ数いるよね、
まあ量は必要になってきます
ね、うん、そうね、揃ってないといかんよね、
そうだね、うん、まあでもまだ自分たちの場合ね、1年2年目か、
今2年目入った
ばっかりだから、ね、うん、だからどんなニーズが出てくるのかまだ、
うん、
ちょっと楽しみみたいなところもあるし、
うん、うん、
でもやっぱこの仕事してたら求められてるものがどんどんちっちゃくなってるんですよね、
うん、
サイズ感とか
そう、ね、
コンパクトな野菜がすごく需要が高まってて、
うんうん、
大きいのいらないとか、
まあそうやろうね、
使い切れないかもこれはいらないとか、
大根とか如実にちっちゃくなってきてますね。
ああそうかな、うん、ああそうかも、
いらんもん、
そうですね、食べきれないですね、
食べき
らんもん、うん、特に今結婚してから、親と離れて住んで、はいはい、いわゆる核家族、うんうん、自分と嫁と子供だけになった時に、はい、野菜でかすぎますもん、
うん、そう
でかすぎる、
そうね、うん、
そうだね、
ほんとバカみたいですよ、あの大根の大きさギャグみたいな大きさですよ正直、ね、農家の家庭におる時は何も思わなくて、あの大根、
あ見てね、うん、あこれが大根
か、まあ、人にやるんやったら5本ぐらいやるじゃないですか、うん、何の違和感もなかったけど、核、うん、家族になってみたら、うん、本当ギャグですよ、 あの大根とかキャベツとか、
はいはい、そうだよね、
4分の1でいいもん、
そうよね、うん、確かに、
だからやっぱそうですね、やっぱ今企画っていう、 こう縛りがある中で生産してるから、うん、やっぱりそこが何ですかね、スーパーとかで出回っても値段に見合ったサイズ感がこう伴ってないなっていうところもあるんで、もうちょっとこう値段を抑えてコンパクトで出るんだったら、まあ需要もあるのかな、まあ、ただ単に農家の手取りは大きくなるかって言われたらそうでもないですけど、
そこなんよね、うん、そうね、しかもそれ都市でやる必要もなかったりするしね、
確かに、
うんそうね、難しいね、
と、まあ、あとはそうですね、中間マージンをいかに減らすかじゃないですかね、
うん、うん、それ単純に利益になっとうところではあるんやけどね、うん、他の農村地帯の人のその市場の出荷伝票とかをなんか SNS とかで見たことあるんやけど、
はいはいはい、
やっぱその運賃の部分で相当有利やなって、はいはいはい、思ったもんね、うん、年間に2、300万ぐらい得しとうな、
あ、
うん、ここの自分のところの市場に出せとうのが、うん、っていうのはあるもんな、
うんうん、確かに、
確かに、だからやっぱなんか今西洋菜のグループやってて思うのは、うん、配送業者が味方につくとすごく強いなって、うん、やっぱ配送というか仲卸とか、うん、こう集荷トラックを持ってると手を組めれば、うん、生産に特化できるというか、
うんうんうん、でも間に入ってよ一個時
間がいやでも理想はね、うん、ないっていうのが一番いいのかもしれないけど、うん、やっぱないは難しいなってやっぱ思うね、うん、
観光は観光は
観光、
うん、
ああ
結局マージンなくなるってやっぱり一番いいのは観光じゃないですか。
ああ観光ね、観光ね、確かにね、うん、うん、その分ね還元できてるもんね、
うん、それこそまあいちごとかぶどうとかすればもう 100% 全部観光で売れるわけですから、
そうね、うん、まあ都市でするにはもってこいよね、観光は一番、
確かに 100% 全部売れますからね絶対に、
確かに、
うん、
出荷作業がないっていうのがですね、すごく楽ですよ ね、うん、
ね、しかも来てくれて他のところにまで配送してくれる、あのなんて発送してくれる
から、ね、そうそう、あ確かに、
勝手にね、うんちも払って
くれ、うんちも払ってくれておかしな話よっていう感じよね、うん、それは
でもやっぱ観光よな、
でもすごい競争率高いですよね、そこ
何が、
まあ、観光農園がいっぱいできすぎたら、
ああいやいやでもまだ足らんのやないと、
まあ、まだ少ないですけどね、
うん、まあちょっと玉ねぎ取り放題、取り放題というか普通に引き抜き体験
はいはい、はい、
を500円でやって1日で店員埋まります、1人10玉何百円とか
そうだね、
しても1日で埋まります、取らせるのは
取らせるの、
うん、畑に来てもらう方法ですかね、うん、関東の方はなんかテレビで一回見たことあるんですけど、
はいはい、
畑の道路脇のフェンス越しに、はい、なんか直売所みたいな簡易直売所作って、うん、畑で引いてきたものをもうそのままお客さんに販売するっていう、
うん、あやり方、そういうのいいね、自分が勤めたところでみかん狩りするじゃないですか、
はいはい、
うん、1万人ぐらい外れ出すんですよ、
はあ、
うん、定員より1万人ぐらい多く応募があるんですよ、
ああそう
なん
だ、
そんなに来るんですね、
いやもうめちゃくちゃ来るんですよ、
へえ
、うん、とにかく取りたいんですよ、
ああ
都市の人たちは
確かに、
うん、農作物を取りたくてたまらんのですよ、取るためならいくらだって払う、
あ
ースーパーやったら1円でも安いものですけど、
まあ確かにね、
やっぱ体験するところが必要なんですかね、
やっぱ
あ、でもこの前ですね、うん、あのシェフが来たんですよ、うん、あのみんなのとこ、あの西洋野菜作ってるグループに、うん、あのホテル の, あの料理人さんたちが来て、うん、最後に言ったのがね、あの個人的に来たいっていう個人で来て個人で買っていきたいっていうことを言われてたのが、うん、なんかそれ今話に近いなと思って。
そうですね、うん、何なんですかね、スーパーでは1円でも安い方がいいのにっていうのは、
うん、なんだろうね、うん、
やっぱその野菜のこう思いを感じたいというか、
うん、まあ、体験したい、
体験したいっていうところですかね、うん、そうなるともう体験農園した方がいいんじゃない
か。西洋野菜の体験農園ってめっちゃ高くても来るんじゃないか。
ああ来るかもしれない、
うんうん、カラフル人参の収穫体験めっちゃ来ますよ、
う
ん、絶対
来るやろうね、
絶対来るね、即予約埋まる
1メートル掘るのにいくらみたいな。
1メートル
1メートル1メートル
1区画でも結構取れますよね。
取れるねそれいかんねん。
いや10本抜いて500円でいいですよ。
ああそんな感じ。
ああ
、ありかもね。
好きなの10本抜いて500円、うん、
ありかもしれんね
まだでもそういう農園ってないです
ね、
う
ん、ない
確かに、
うん、いやたまたまその自分が詰めたところでどうしてもなんかせないかなってやったらもうそ、はい、すぐ埋まる。もう
へえ、
このコンテンツの力すげえなって思いますよ
確かにね、やりたくてうずうずしてる子供たちは、うん、この今収録してる周りにとてつもなくいるだろうね。
おるおるいますよ。
明日から哲さんそういうことしますけど来る人っつったらとんでもないこと
だ。とんでもないよ、ね、
もう一日で全部なくなるんです
かもしれない。もうそれすごいよね、すぐ
はける。回転率はいいですね、そしたら、うん、
一瞬ではける、
耕してね、
うん、うん、けどそのためにする細々したことがめんどくさいんですよね
その準備がですね、やっぱり
準備もめんどくさいし、なんか、うん、そうね、クレームも来るし、
クレーム、
なんか、ね、
車の問題ですね、
車の問題もあるし、
誘導車、
うん、まあ、そういうこと考えたら、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいですね。
結局
土地が必要になってくる
人がいる、人もいる、
人もいます
、うん、あ、でもそしたらもう土日に何人ずつみたいなで、財宝性がいいやつ作っといて、うん、コツコツやっていったりすれば
それでもいいかもね、うん、俺も1日 10組限定とかの体験のようならしたいなと思いますね。
ああ、それいいかもしれんね、
うん、10組で、まあ、1人2000円とかで
果樹園が果樹園で、
まあまあ毎日2万円ずつ稼ぐみたいな
あ、そっか、
そんくらいのレベルならしたいなと思います。
うん、
うん、
それいいね。
その勤めととかのみかん狩りはやけん1日まあ、2000人ぐらい取るんか。
でもそれ何人でさばくの、その2000人を。
あの監視をしようと思ったらやっぱ15人ぐらいおらんと監視できんですね。
そうだね、うん、
こそっとリュックに詰め込む人とかやっぱいます
ねやっぱり
こっそりお腹の中に入れていく人とかいっぱいいますんで。
そっか、
うん、けどまあそんなね、そんくらい許そうと思ったらもう入り口に一人おりゃいい。
ああ、そっかそっか、入ったり出たりだけどね、う
んうん、結局答えが見出せないです、ね、土地農業で
体験農業はしたくないと。
そうですね、まあでも教えるのはこうやっぱ好きなんで、
うん、
まあ、やってみたいなとは思うんですけど、うん、なんですか、付きっきりになるんじゃないかとかですね、うん、なんか、まあ、土日大体やっぱ家庭菜園でこう体験農園とかで土日限定とかもできるし、まあ貸すだけなら全然いいと思うんですけど、それに指導とかまで入ってくると
家庭菜園ゼミしません
ゼミ、おお、
月2回の講習、
はいはい、なるほど、
月2回講師して、
うん、
指導して、
うん、
年会費2万円
おお、なるほど
お
みたいな。
指導がメイン、自分は手伝うとかじゃなくて、
うん、
教える方ってことだね。
うん、
うん
うんうん、もう一個価値があるなって思うのは、
はいはい、
今教わりたいっていうニーズはすごくある、
うん、
ありますよね、
うん
うんうん、教わるためなら何万円でも払うみたいな、
はいはい、
あのそういう価値が高いところにやっぱ売るって大事だと思うんですよ、
うん、
物自体には今あんまり価値がないとは思うんですよね、
はいはいはい、
それより知識が得られるとか、
うんうんうん、
まあ、大人で大人にもそうですし、まあ、子供にそういうのをこう、うん、知ってもらいたいみたいな、
うん、
そういう体験をできるっていうのも、うん、やっぱこう今もう田植え体験とか稲刈り体験ももうできない学校とかが増えてる中で、
うんう
ん、やっぱそういうところの食べ物食っていうところですね、うん、食育の観点からすれば、
うん、
やっぱそうですね、そういう教えるの、うん、農園とか
教えるの儲かると思うんですけどね。
そうね、
近くに自然栽培の講座をしようところがあって、
ほ
う
ほ
う、もう住宅地の中の一角ですよ。
はいはいはい、
一角そこだけなんかぶち抜かれたように畑になって
ああなるほど、
もう一斉ぐらいの畑になって、うんうん、そこにあの収まりきらんぐらい人が入ってあの無農薬栽培講座を しようんですけど、いくら取りようか知らんすけど。
あへ、うん、それは栽培法に食いついてるんですかね。
うん、栽培法、まあまあ思想とかかもしれんけどね、もしかしたら、うん、自然農園って脱刀剣
そっかそっか、う
ん、かもしれんけど。
そうですね、まあでもやっぱり今メジャーなその体験農園とかは全部道具も準備して苗も作って、うん、でそれを使って作ってもらうっていうのが今なんか主流になってきてる、
うん、
いるんですけど、どっちがいいですかねそれ。
いや場所ここのこの都市でやるんだったら、うん、もう多分絶対そっちだと思う、
うん、
そうですね、
うんうん、あの結局スコップとか長靴とか軍手とかを置くスペースがないから、うん、それもせこみで作ってあげて、一つこう遊びに来たら全部それでが完結して帰れるみたいなのがいいんじゃないかなと思うけどね、
うんうん、一区画
いくら、
月3万円
3万円
月で
月3万円であ
、そうか、
狭いスペース2畳ぐらい、
まあ一旦で何角角300角、うん、そんなできますぐらいですかね。
コミス、コミコミやね。
あでもまあ一旦900万毎月上がるって感じ
でも通路開けて、
うん、明日100区画で
いい、100区画で計算したらちょうど動きやすいねと思うね。
まあ月300万
入る、まあ単300万ぐらいですかね。
単300万
それぐらいがなんか適正な気がする、ね、
確かに
単収が3600万になるのかでもそういうことですね、やっぱ価値があるところに販売する、
ね、なんかそうか、鉄人のあそこどんどん農場増えていきようみたいな、
うん、
駐車場に貸すよりそっちの方がいいみたいになったら面白いね、まあ、
ここら辺に駐車場借りたら前もこの話した気もする
な、したから、したね、
したここら辺で駐車場1万円ぐらいですか、
1万いかないぐらいかな、
うん、8000ぐらい、
そうね、うん、
まあしたらまあね、
その面積
車を置くスペースよりも週末農園したいっていう人はもっと払いますから ね、
うん、しかも税金安いしみたいな、うん、
そうですよ、農地の税金でそんなに稼ぐ、
まあでも高いっちゃ高いけどね、若干は
まあ高いです、うんうん、そういうのじゃない俺鉄にはねそれした方がいいよなってずっとは思ってはい
る、なんかやりたいって言ってましたよね、
うん、絶対やった方がいいと思うんですけどね、うん、お汁の好きやし。
島ではどっちかというと多分飲食の方じゃない、
どうですかね
そうでもない、
いやでも直売所やってみたい気もするし、
あ
直売ね、
いいんやない、
まあでも、うん、畑でなんかランチ会みたいなことしても面白いかなとは、
あ
テーブル置いてみたいな、うん、調理して、
うん、
そういう人の集め方もいいかなみたいな、
いいやん面白くない、
あ面白い面白い、会員でね、会員とかで、
うん、旬の野菜で
野菜で
なんかやりましょうみたいな、
うん、でも人生の中で絶対にそういう何かはしたいと思っておけどね、人を集めるお店でも何でも、
うん、
なんかはしたいなと思っておくけど、
スイーツ、
え
スイーツ、
スイーツ、うん、まあまあ手軽に行くんやったらそんなとこですかね
また人が来るね
なんか畑サークルみたいなやつはやりたいなと思いますね。
ああはいはい、
うん、講座とかじゃなくて、
あ
ー、うん、
まあ、サークル、そうね、
うん、
自分もそれはすごくやりたいんだよね、
あの栽培同好会、
あ
のこれとこれついてみましょうみたいな、
あ、そっちかそれかそれか、
あのトマトをジョイント栽培で育ててみましょう そういうのをやってみたいな。
あ、
会費いくらかで。
あ、なるほどね、
うん、場所提供して、
うん、あ、意外とでもそれ人、うん、なんかいろんな人来るかもしれない、
ね、うん、多分いろんな人来ると思います。、うん、
そうね、そういう意味で言うと農業がつなげるつながりもね、どんなのがあるかまだ未知数のところもあるかもしれないね。そういうのをやって、
うん、
いろんな人がこう集まってくるっていうのも、
まあ、アイデア次第ですね。
そうだよね、
うん、
そうだよね、
いいですよ。こういう答えが出ない会話を しながら聞いてる皆さんがなんかアイデアがポッと湧くかもしれませんっていう、そういうラジオですから。
まあ同じ都市でやってる農家さんとかです ね
都市農家さん、うん、
抱えてる悩みとか
大体似たようなものだと思いますけどね、
うん、まあ、どんなことをやってるのかっていうのもこう、うん、メッセージとかで教えてもらえればですね、うん、なんかいいヒントになるんじゃないかなと思いますし、
うん、
そうね。
あ、そう、一個聞きたいんですけど、二人は農業でボンって儲けたいですか？
うん、まあ農業で、うん、やっぱそのなんかまあ儲けるのも必要ですし、うん、地域的にもなんか盛り上げたいなみたいな。
ああ、そうです。それはあるな、確かに。
まあ土地がないって言われる福岡市で。これだけいいものがたくさんあるんですよ、うん、っていう、やっぱなんか自分はそこをこうもっと広めていきたいなっていう気持ちはありますね。
別に儲けたい、
まあ、目標はそこあるよね。 あるよね。
でも楽しく儲けたいっていうのがあるけん多岐目標じゃないですか、うん、
それもあるよね。
うん、うん、ね、うん、なんか それが最終目標ではないですよね。
結局なんか、まあ、野菜を通じての人のつながりみたいな、
うん、
なんかそこをこう作り上げていきたいみたいな。
そうね、
そうね、確実に多品目知ってる時の方が楽しいもんね。
うん、まあ儲かるのは分かるけどしたくはないなっていう選択肢は結構ありますね。
まあ効率は悪いですし。
うん、聞いてる皆さんは何か光が見えましたでしょうか？見えたらぜひ教えてください。そんな感じで、
はい、
はい、
じゃん。
鉄人の野菜道、はい、
はい、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです、ね、野菜道です。野菜道、
はい、うん、まあちょっとトルちゃんからもいい加減に久しぶりに聞きたいというオーダーがあったので、
はい、
ちょっと頑張ってやってみようかと。
うん、なんか俺のせいにされたけ
ど。嘘嘘、はい、あのですね、
はい、
今回はですね、うん、ちょっと最近西洋野菜シフトしていろいろお話ししてましたよね、
うん、
まあ、それの延長線上ということでですね、うん、今日の野菜はですね、
うん、
チコリ、
チコリ、チコリ、
トレビス、
トレビス、
プンタレッラ、ほらほら出た、またわけわからんのが。
わからんの、
ここら辺ちょっと行きたいと思ってます。
ほうほうほう、
はい、皆さんとりあえずまずチコリと、トレビス、
うん、
プンタレッラの画像をどうぞ。
プンタレッラ、
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 レッラ、
プンタレッレがあります。
レッレ
レッレ
ッレッレもあります。呼び方が地方によって違ったりとか。
出ました。
うん、なんかこんなんですか。
ああ、そうですね、それなんですけど、
うんう
ん、植物自体出てないですね、写真が。
あります
これ。あ、そうです、そうです、そうです。見た目なんとなく
何見えます
か。何見えます。
火の玉。
火の玉
に見えるけど、この写真だと。
ああ、写真だと、
うん、
春先になんか食べる的なやつ見てないですか。なんか
吹きのとう。
正解。
あ、
似てますよね、ちょ若干。
あ、そんなサイズ感ね。うん、
はい、
似と似と
似てますよね、うん、でチコリとか、
うん、しっかりは分かる。
トレビスとか分かります？
うん、トレビス好き。
はい、これ実はちょっと共通があるんですよ、この
共通点が
3つなんとなく。
うん、
シバディさん何が共通してますか。
何が。
まあ味ですね。
まあそうですね。
何に特化してますかね、こう食べた瞬間まず来るものというと。
苦味
です。そうです、
ね、ああ、はいはいはいはい。確かにトルベスは苦いですね。
吹きのとうもちょっと苦いじゃないですか。
吹きのとうも苦い、
うん、今回ですね、
うん、
ちょっと苦味ですね、
うん、
多分私が苦味欲してるんじゃないかということで、
うん、いや苦味は野菜の 出られたすいません
なんか今名言を
出られたけど出られた、はい、
プンタレッラからちょっといきましょうかね、うんうん、です A 名はですね、うん、アスパラガスチコリ、チコリの仲間
で、ね、うん、そうです。
特にイタリアで使われる食材でローマを代表する冬野菜の一つです、うん、でローマを中心に食べられているので、うん、イタリア人でも誰でも知っている食べたことがあるっていうわけではない珍しい野菜らしいですよ。
うん、
うん、プンタレッラは主に中心の花茎、まあ、花の茎の部分、
うん、
まあ、いわゆる遠立ちした部分を食べます、
うんうん、
まあ、苦みがあり水にさらしてサラダ、バーニャカウダ、肉の添え物、パスタの具材にして食べるそうです、
うん、
はい、ですね、今私はですね実は作る予定だったんですけど、うん、植えなかったです。
なんで
ちょっとね場所がなくてでそしたらですね近所にですねすごい立派な、あのブリーダーも絶賛するですねプンタレラを作ってる人がいたんです、シバティ
まあそれしかないん
なので、あの私はあのこの後あのシバティからお裾分けして食べることになるんですけどでチコリは以前ちょっと紹介したと思うんですけど、あのトレビスは赤いやつですね、あの葉っぱが
トレビスの
方、トレビスの方、うん、チコリはあの緑色のものかな、どっちかな、
質問していいですか、
はいはいはい、
チコリって言われてなんか見た目は全然違う作物がいっぱい見たことあるんですけど、
チコリと緑ですかね、
チコリは軟白栽培、
軟白栽培ですよね、
軟白栽培のものをチコリっていうんですかね
っていう名前があって、なんていうんですかね、俗柄というか仲間になるんですよ、キヨッチャとか、
キヨッチャとか、
うん、いろんな名前呼び方があるんです
よ、うん、呼び方がいろいろあるってこと、うん、
で
トレビス、
トレビス、
うん、
まあ、その赤い品種群のことをラディッキオ、ロッソと呼ばれていて、うん、まあ、高級食材とか、日本でフランス、あ、日本、あ、高級食材として使われていますと、うん、まあ、日本ではフランスの、呼び方のトレビスで流通していますね、
うん、高いですよね、
高いっちゃ高いですよね、
うん、あのイタリアンでバイトしようときに、
ほうほうほう、
トレビスの量はもうしつこく言われましたもんね、うん、トレビス多すぎるって怒られてましたもん高い
けん。ああ、そっかそっか、うん。あんまり入れたら
厳密にグラム数が決まってました。
そうなんだ、高級だね。
高級やけん。
うん。主にですね、利用としてはですね、サラダ、うん、まあそれこそ今言われたようにサラダとか、うん、ソテーにして付け合わせにして、うん、グラタンやリゾットに使うみたいです。
うん、
ですね、リゾットが美味しいらしくてですね、
うん、
これ今手元にあるのが時田さんの、
うん、
あのイタリア野菜レシピ集のボリューム5っていうのが。今手元にあるんですけど、
うん、
これ結構トレビス あの料理があるんですけど、
うん、
まあ、ラディッキョもそうなんですけど、うん、あのリゾットですね、
うん、
あとパスタとか、
うん、
まあ、
うん、パスタとか使ってましたね、
使ってますね、うん、やっぱこう苦みがあるんですけど、これがまた料理を引き立ててくれるし、うん、締めてくれるという感じですね、
そうそう、
うん、やっぱそうですよね、
うん、やっぱトレビスが、うん、やっぱ使い方次第ですけど、まだ使い方の文化が染み渡って立ってないですけど、
はいはい、
ちゃんと使える人が使ったら本当に美味しくなるんですよ、
あ、
いろんな料理、
う
ん、
なるほど、
うん、
まあそんな感じで日本では使われています、
うん、
またあのチコリとかはですね、根をいったものをコーヒーの風味付けや、うん、コーヒーの代用品として使う場合もありますね、
うんうん、
ベトナムコーヒーにも入っているそうです、
うん、
あと皆さんよくお知りの爽健美茶にもチコリ入ってますよね、書いてなかったですか、なんかチコリって
ハトムギ玄米
呼んだことなかったですね
そうそう、
へ、
うん、まあ、そのまま大量に口にすると苦みが強いので、うん、少量使用して、あ、そう、少量使用して料理に深みを出すためにですね、うん、よく使われているという感じですね、うん、まあその、まあ、苦みの野菜なんですけど、
うん、
意外と苦みってですね、
うん、
まあ、さっき言ったように日本人の苦みといえば春野菜、タラの芽、
フ
キノトウ、
うん、
あとゴーヤ、モロヘイヤ、
夏はね、
夏、
うん、
まあ、ちょっとここがちょっと苦みの話になるんですけど、
うん、
苦みってですね、あと人間の5つの味覚のうちの1つなんですよ、
うん、
味覚いくつ、5つあるうち何があると思います、
甘み、
はい、甘み、
辛み、
辛み、辛みはない
ですね、しょっぱい、
あ、そう、うん、塩味、
酸っぱい、
酸っぱい、正解、そう、酸っぱい、あと2つ、
苦味、
苦味、あと1つ、 アミノ酸。
酸味か。うまみ、
うまみ、
うまみ、うまみ。ですね、甘み、
酸っぱい、
しょっぱみ、うまみ、酸っぱみ、うん、あと苦みの5つですね。うんうん、ですね、まあ、それぞれですね、甘みはエネルギーですよね。うん、で、塩はミネラル。うま、ん、みはタンパク質、アミノ酸。うん、酸味は、腐敗や発酵、うん、そして苦味の場合これ毒物に対する耐性みたいなものですね。
あ、
まあ、ね、危ない、食ったらやばいっていうのが苦味、
うん、
はい、で甘みとですね、しょっぱみとうまみは、うん、新生児とか子供とか、うん、そのぐらいでまあ理解できるらしいんですけど、うん、苦味と酸っぱみはですね、大人になるにつれてですね、経験して手に入れる大人の味覚であるということです。
うん、
はい、
確かに、でもそれはありますね。
でですね、苦味センサーはですね、うん、5つの味覚の中で最もセンサー数が多いらしいんですよ、
うん、
25種類あるらしいです。
うん、
ちなみに塩味と酸味は2種類だけ、
うん、
甘みは1つだけで、うん、旨味は3つ、
うん、
だからこう人間がいろいろ苦味を食べて、うん、こういろいろ克服してきたっていうか、それだけ経験してきてるっていう、
まあ、敏感にならないといけない味やけんですね。
そうそうそうなんですよ。自分の命を守るためにですね。うん。
うん、ああ、なるほどね。
そうなんですよ。まあ、あと苦味について言うとですね、うん、まあ、春のやさらには苦味を漏れっていう言葉があるらしいんですけど、うん、やっぱりこう、なんかこう、デトックス機能もあるし、うん、毒素を抜くかな、
うん。うん。
そういう効果もあるそうですよね。
苦味とは深みであると。
そうですね。そうなんですよ。
うん、
で余談ですけど、あのギネス認定の苦物質っていうのがあってですね、
うん、
デナトニウムっていう安息鉱酸デナトニウムっていうのがあるんですけど、
うん、
これは、
10ppm
かな、ppb って書いてあるけど、なんでだろう、10億分の1、
うん、
でも苦味を感じるらしいんですよ。だからですね、食品添加物と認可として認可されてるらしいんですよね。
うん、
例えばですね、有名なゲームソフト、ほらカチャッとかいうやつあるじゃないですか、 CM で、
ん、
スイッチ的なやつですけど、
うんうん、
あれのゲームカードには塗られてるらしいです。
なんで
誤飲しないように、
へ、
うん、苦味って
深みだよね
深みだよね
苦味談義ですか、ま
あ、そうそうそう、だから、うん、なんかね、
でも面白かったですよ、
不思議にこう今年作ってるものが苦いものが多いんですよ、うん、本当に、うんうん、苦いものか香りがあるもの、
うん、
だからちょっと不意にちょっと考えてですね、苦味についてちょっと掘り下げて、
うん、
軽くおさらってみたような感じなんです
よ。あ、いやでも苦いってすごく俺野菜に求めるものなんですよ。
あ、そう、
自分の中で、
ほうほうほう、
うん、野菜が果物は甘さを追求して美味しい美味しくないを判断されますけど、うん、
確かに
野菜がそれできんよなって思った時に、
うんうん
うん、苦味こそうまさというか、まあ深さやなっていう
風
に、あ、まあ、自分一番野菜の中で春菊が好きなんですけど、
そう、ね、
最近の春菊って本当に苦くないんですよ、
うん、
食べやすくて、
うんうんうん、
もっと苦いのが欲しいって思うんですけど、
ね、
でも苦味ってどう出せばいいか分からないですね
苦味はどうなんだろう、肥料少なめの方がいいのかな、
分から
ん苦味が強くなる、うん、でもなんか結構品種って言うじゃないですか最近、
まあ、まあ品種でしょうね、
味ってそれを考えるとやっぱりこ昔の品種作るのが一番いいのかなと、
原種に近い方が、
原種に近い方が、うんうん、まあ苦い野菜っていうのはですね、
うん、
まあ、味覚であり、まあ、体によくて、まあ、あとは先人の知恵であると、
うん、
あとは味を助けたりすると、
うん、
まあ料理として奥が深いですね、
うん、
なんか むちゃくちゃ、
なんか新しい発展の仕方ですね
無理やりまとめたみたいなな
るほど、
はい、
じゃんでいいですか、
以上です、
じゃん、というわけでエンディングです。
はい。
い
や、苦かったですね。
ちょっとね、 苦かった。
いっぱい苦い思いしました今日。
今度じゃ あ, あの野菜取ってきて、うん、あの何苦いか説明するみたいなのやってみる。
ああいいね。苦味選手権。
苦味選手権、うん。これはトレビスの苦味かみたいなこう。
ああ違いがあるかもしれないですね。うんうん、
ただひたすら苦い県結構苦しいかもしれない。
うん、苦さって本当
じゃあそれに合う飲み物も用意しましょう。じゃあ苦いと苦いはどうなんですか。ビールと苦い
合わない
よ。合わないですよね。
ワインなんかは良さそう。
ワインは相性いいですよね。
ワイン最近めっちゃハマってるんですよね。ワイン好きですか。
ワイン飲みますよ普通に。
あちょっと後で教えてください。
あれなんかいいやつ。
うん、いやあのいい本当にずっとそんな飲めなかったんですけど、ワインに最近もうここ2ヶ月ぐらい毎日ワイン。
毎日だったらもうコスパを重視しなきゃいけないから。
あ、そうなんや。そうなんです。だけど安ワイン飲んでます。うん、
あ、だからセブンので、セブンの買って飲んで。
セブンの美味しいんですか？
うん、セブンで買うね。うん、へぇ酒屋でもいいけどね。うん、コストコとか、あと、そういうちょっと。あんまり、その、飲むけど、あのこだわりはない。あとりあえず赤しか飲まないでも、う
ん。ワイントックってあれどうやって決まるんですか、ね、
ワイントック
何ならワインブドウっていう発想にやっぱなるわ
けですよ。ああ、そういうことね。
はまってきたら、うんうん。
それあれじゃないの、あの、近所にいる、あの、密造酒を作ってる人、あの弟子にしたら分かるから。
じゃあ、そこ特区にしましょう。
ね、あそこから特区にさせていこうか。
なんか簡単になれるみたいな感じ。北九州は特区ですもんね。
あ、そうなんだ。へ
ぇ、はい、何件か集まればできそうな気がしますね。
ああ、件数かな、うん、件数もありそうで、ね、あと、なんか作る量もあるんでしょ、
あ、そうそう、
申請するのに。
何リットル以上。
何リットル以上っていうのがあるんですよ、うん。
ありますね、うん。
あ、いいよ。飲む方は手伝えるけど。
俺も飲むだけでいいですよ。加工はしばって全然考えてない。
加工、なんか加工っていう いいイメージがあんまりなくて。
あ、俺もないな。
あ、いいイメージが、うん、でもね、ちょっとここで一つ言わせてもらうけど、うん、あのね、シバティの作ったキムチは超美味しいよ。
あれ、一回食べたことある。
提供したことありますよ。
提供した、
はい、昔ですけど。
提供してもらったんやったっけ、なんか、あの、漬物選手権みたいな時かな。
そうそう、農家の時に漬物選手権をして。
そう。
用意したんでしたっけ。
俺、あの時に食べた、あの、シバティのキムチが忘れられない。
うん、キムチ美味しかったですね。
美味しかった。
原料っていうか、あの、なんですかね。唐辛子の材料からこだわって、うん、なおかつ、キムチ白菜っていう品種を使って。
あ、ごまが結構入ってたでしょ。ごまだったから、はい、なんか。
何入れたかな。
売らんの。
売ってみたいですけど、でもね、やっぱ
話聞いてると採算度外視な、こう、
まあまあ、そう
なんだから、うん、まあやっぱ食中毒の問題とか、
そうね、
あの、
まあね、厳しい、
出たら農家が潰れますよみたいな、うん、もう状況だし、うん、なんか来年からその倉庫で作るような漬物は販売できなくなるみたいな。
あ、そうな。
話も。
もうちゃんとしたキッチンで作ったやつじゃないとダメみたいな。そう、
許可を得ないと、
もう。漬物も。
漬物も難しくなると言われてるらしいので。
秘密裏につけた漬物とかっていう。
個人消費用か。まあ販売まではできないですけど。
できないかもね、
うん。農家の加工は厳しいな。
ハードルがね、どんどん高くなっていってるよね。
確かに衛生管理ざまないですもんね。
確かにね。何でもあり状態ですね、確かに。
うん、あ、でもまた漬物つけたいな。
そうですね。
漬物、また漬物
選手権。俺も一時期ぬか漬けはまっとったんですけどね。
あ、そう。うん、あ、でも俺もちょっと年末、うん、年越す前には漬物しなきゃいけないなと、毎年やってるから。
俺、あれやってみたいです、納豆。
あ、納豆？
へぇ。納豆作りたい。
納豆一回作ったことあるね。
どうでした？美味しくできました？
できたよ、できたよ、普通
に。うん、普通の稲で。
あの時は、あ、自分とこの稲でやったと。で、稲をね、あの、藁を、お湯につけて、うん、60度ぐらいやったかな。で、うん、あの、菌を開かせてから、包んだりとか、やったね、うん。
自分の田んぼの納豆菌で、ってことですよね。
あ、うん、あの時は、メインが親父が、なんか作るぞ、みたいな感じでやったから、うんうん、細かいことは覚えてないけど多分そうだったと思う、うんうん、
作ってみよう。
ワイルドな味になると思う。あ、でもそうなると、まあ、あれじゃない、豆から作らなきゃいけないじゃん。
いやでも自分の田んぼの納豆菌がどんな味かはちょっと食べてみたいな。
それ気になる、ね、
気になります。
めちゃくちゃ酸っぱいかった
。いやな、酸っぱいな。そっか、うん、 まあ、楽しむ程度に、
うん、いいよねそういうのね、
楽しむ程度がいいかな、うんうん、売ろうと思ったら大変、
うん、確かに、うんうん、伝えていきたいみたいな感じかな
伝えていきたいも何も自分から始めるわけですけ
どあでもずっと白菜漬けはずっと続いてるね。
え、
あの親父から教えてもらってからずっと自分も毎年、
あそうですか、
年末つけて、やっぱなんか年越しっていうか新年の時にやっぱ人が来るからつけたやつ食べさせるみたいな。
俺高菜ですら失敗しましたからね
高菜で、
でも高菜の方が白菜より難しいと思うよ。
あそうですか、
つけるのは。
あそう、
多分白菜って結構適当でも簡単にできると思う、
ね、そうそう、難しいって言われたらぬか漬けはできたんですけど
ぬか漬けができたのに、
うん、
高菜ダメだった、
ダメ取ったんですよね
そうかも、ね、
適当な漬け方しちゃったっけ、うん、から失敗せんよって言われたけ
なるほど、
じゃあ頑張ってつけます。
はい、
だから巻いときゃよかったじゃあそんな感じです。
はい、
はい、
じゃあまた皆さんごきげんよう。バイバイ
バイバイ
バイ、
はい、多分2週間後ぐらいになんか配信します。
じゃあまあもう一回、次回僕は今回なしで
そうですね、
うん、はい、
じゃあ締めを、
締めをコッティお願いします
。それではまた来週もお会いしましょうみたいな。